Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, reading from the first part of verse 55 to the end of verse 56.
ルカの福音書8章55節の後半から56節を開けてください。
Then Jesus told them to give her something to eat.
それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。
Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened.
両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
The title of today's message is A Restored Life.
今日のメッセージのタイトルは、よみがえった命です。
Today we come to the last message about the raising of Jairus' daughter, and it's also the last message from Luke chapter 8.
今日はヤイロの娘が生き返った話の最後です。そしてルカの福音書8章の最後にもなります。
Last week's message was titled Life Returns.
先週、生き返るというタイトルで見ていきました。
In that message, we examined how life returned to Jairus' daughter.
ヤイロの娘が死んだヤイロの娘がどのように生き返ったのかを見ていきました。
We drew a parallel between the things that happened to her when her life returned to her and the things that happened to us when we received new life in Christ.
ヤイロの娘がよみがえったこと、その時に起こったことをと関連づけて起こったことと私たちがキリストにある新しい命を受けるときに起こることこの2つを関連付けて見ていきました。
Today we're going to be looking at what happened next to Jairus' daughter and through that we can learn about how we should start to grow when we receive new life in Christ.
それを受けて今日はヤイロの娘に次に起こったことそしてそれを通して人はキリストにある新しい命を受け取ったならどのように成長していくべきなのかを学ぶことができます。
There are three things we can learn about a restored life from today's verses.
今日の御言葉からよみがえる命について学べることが3つあります。ではそ
Let's look at theseThree things now.
ではそれら3つのことを見ていきましょう。
Firstly, in a restored life, we need to feed our spirits.
一つ目です。
The second
part... Wait. I haven't told it. 霊を養っていく。霊を養っていく。
The second part of verse 55says, Then Jesus told them to give her something to eat.
今日の御言葉55節に、それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられたとあります。
One of the proofs that Jesus' disciples gave to prove that Jesus had risen from the dead.And he wasn't just a ghost, was that he ate with them.
思い出してください。イエスが十字架にかかられ亡くなり、本当によみがえり、それが幽霊などではなかったという 証拠ですが、弟子たちが証拠をしましたが、それはよみがえったイエスは弟子たちと一緒に食事をされたということです。
The first thing Jesus asked the girl's parents to do is to feed her。
よみがえったヤイロの娘にイエスが最初にしてやるようにと言われたことが食事でした。
Perhaps while she was sick, she didn't eat much for a long time, so she may have been very hungry.
おそらく娘は病気の間ほとんど物を食べてはいなかったでしょうから、癒されて彼女は空腹であったと思います。
It was a sign that she was really healed because she had an appetite.
娘に食欲があるということが彼女が本当に生き返ったという印だったのです。
She needed nourishment so she could continue on in a healthy, restored life.
よみがえりの命をいただいた娘には栄養が必要だったのです。
When someone receives new spiritual life from Christ, that person will have both the desire and the need to be fed spiritually.
同じように、人がキリストから新しい霊の命を受け取ると、それが養われていくことと、養われることが必要で、それを望む思いを持つことになります。
Let's turn with me to 1 Peter chapter 2 verses 2 to 3.
ではペテロの手紙第1 2章2節3節です。
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.
生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の乳を、慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。
Now that you have tasted that the Lord is good.
あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。
When someone is born again spiritually, they need to be fed spiritually.
人が霊的に生まれ変わるとき、霊は養われていくことが必要になるのです。
How is someone fed spiritually?
どうやって霊が養われるのですか?
With the word of God.
それは神の御言葉によってです。
Just like we need to feed regularly with physical food, we also need to feed regularly on God's word so that we can have a healthy spiritual life.
人は体に食べ物を与える必要があるように、常に神の御言葉を霊に注ぎ入れていく必要があるのです。そうすることで、健やかな精神生活、霊的生活を送れるのです。
Just like babies need someone else to feed them, so too those who are young spiritually need help from others to feed on God's word.
ちょうど赤ちゃんが誰かに食べさせてもらう必要があるように、霊的にまだ幼い人には神の言葉を理解させてくれる人の助けがいるのです。
I've seen it happen too many times. that someone has made a commitment to Christ, but then no one has fed them.
私はこれまでにキリストを自分の主とする決心した人が誰にも養ってもらえなかったという例をたくさん見てきました。
Brothers and sisters, if you are mature in the Lord, you need to be making sure those around you are being fed spiritually.
兄弟姉妹の皆さん、もしあなたが主にあって成熟しているものであるなら、主にあって成熟したものであるなら、あなたの周りの人が霊的に養われているかどうか確かめなければいけません。
Then the whole body of Christ will grow up as each part is built up.
そうすることで、キリストの体の一つ一つの部分は作られていきます。そして、体全体が成長するのです。
Let's feed on God's word regularly and feed others who cannot feed themselves.
常に神の言葉を、御言葉を読んで、自分の霊を養い、そしてそれができない人に手を差し伸べていきましょう。
アーメン。The second thing in a restored life is renewing our minds.
二つ目です。心が変えられる。心が変えられる。
The first part of verse 56 says, her parents were astonished.
今日の御言葉56節に、両親がひどく驚いているとあります。
When you start to follow Jesus, you start seeing things that astonish you in a good way.
イエスをフォローし始めていくと、あなたは素晴らしい驚きを見ていくようになります。
Things that you thought were impossible may start to happen.
ありえないと思えたことが起こり出すんです。
Broken relationships can be restored.
壊れた人間関係が修復されるんです。
Addictions can be broken.
何かに中毒になっていることから解放されるんです。
Sinners transformed into saints.
罪人が清いものへと変えられるんです。
Miracles happen when you start walking with Jesus.
イエスと歩き始めれば奇跡は起こるんです。
As we experience him, our minds are renewed.
そしてイエスを体験することで私たちの心が変えられるのです。
We're no longer locked in conventional worldly thinking.
もはや型にはまったこの世の考え方には縛られなくなるんです。
As we start to tap into God's wisdom, it totally transforms the way we think.
考え方がそれまでの考え方から変わり、神の知恵を活用しだすのです。それが、Did you say that? Transform? それが考え方の大転換になります。考え方の大転換になります。
Let's turn to Romans chapter 12 verses 1 to 3.
ローマ人への手紙12章1節から3節を見てください。ローマ人への手紙12章1節から3節です。
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の英語は本当の礼拝ですとあります。
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
この世と調子を合わせてはいけません。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith that God has distributed to each of you.
私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。
The more we know Him, the more renewed our mind becomes, the clearer we see His way.
イエスをより知るようになれば心は変えられていきます。神の道があなたにもよりはっきりと見えるようになるんです。
What we also see from the verses we've just read is that having godly wisdom is not something we should have a superior attitude about.
今、たった今読んだ御言葉から、御言葉が言っていることは、こうです。神の知恵があるということは、思い上がる態度を持たないということなんです。神の知恵がある人は思い上がる態度を持たない人です。
Rather, it is gained by humbly submitting to God and should result in serving others in humility.
神の知恵は、へりくだって自分を神に明け渡すことで得られるものです。神の知恵は、神にへりくだり、自分を神に明け渡して得られるものです。神の知恵を得れば、へりくだって人に使えるようになるんです。神の知恵を得れば、へりくだって人に使えるようになるんです。
The more people get wise in worldly wisdom, the prouder they become.
この世の知恵を得れば得るほど、この世の知恵を得ようとすれば、より自分を誇ります。
The more people absorb God's wisdom, the humbler they become.
でも、神の知恵を吸収すればするほど、人は減り下ります。
Let him renew your mind so you can both humbly and wisely serve him and others.
神にあなたの心を変えてもらうのです。そうすることで、あなたは減り下るようになります。そして、神と人に見事に仕えていくことができるようになるのです。
アーメン。The third thing in a restored life is trusting Jesus.
三つ目です。よみがえる命、三つ目。神に信頼するです。神に信頼する。
The second part of verse 56 says, But he ordered them not to tell anyone what had happened.
今日の御言葉56節に、この出来事を誰にも話 話さないように命じられたとあります。
Jesus' instruction to Jairus and his wife may seem a little strange.
このイエスが指示したヤイロと彼の妻に指示した言葉は変に聞こえてくるかもしれません。
You would think that if someone was risen from the dead, then you'd want to tell everyone about it.
人が生き返ったのであれば、そのことをみんなに話したいはずです。
You'd want to tell about it so that others also would believe in Jesus and put their faith in him.
これを話せば、人々がイエスを信じ、信仰を持てる、持つことにつながると考えるものです。
It's good news. Spread it.
福音が伝わるんですから良いことです。
That makes sense to most people.
誰もが納得するできることです。
However, Jesus tells them to do something that most people probably wouldn't expect. And it also probably didn't make much sense to Jairus and his wife either.
ところが、イエスは誰もが予想しないことを夫婦に言ったのです。おそらくそれは、もちろんヤイロ夫婦も納得のいくものではなかったことでしょう。
And the thing is, Jesus wanted us to know about this miracle, otherwise it wouldn't be in the Bible. But he didn't want Jairus and his wife telling people about it at that time.
ただ、イエスが自分のした奇跡を私たちに知ってほしかったことは確かです。そうでなければ聖書には書いてなかったはずです。でも、イエスはその時、ヤイロ夫婦にその奇跡を人々に話してほしくなかったわけです。
Why was that?
それはなぜでしょう?
It wasn't the proper time for those things about Jesus to be revealed yet.
それは神の時でなかったのです。イエスのことが明らかにされるべき時が来ていなかったからです。
Let's turn to John chapter 7 verses 2 to 10 for our last reading today.
では最後の御言葉、ヨハネの福音書7章です。2節から10節です。ヨハネの福音書7章2節から10節です。
But when the Jewish festival of Tabernacles was near,
さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。
Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do."
そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって行った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように。ここを去ってユダヤに行きなさい。
No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world.
自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。
For even his own brothers did not believe him.
兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。
Therefore, Jesus told them, "My time is not yet here. For you, any time will do."
そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも来ているのです。
The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil.
世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。
You go to the festival. I am not going up. to this festival because my time has not yet fully come.
あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。
After he had said this, he stayed in Galilee.
こう言って、イエスはガリラヤにとどまられた。
However, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret.
しかし、兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれた。
Sometimes there may be good things we think we should do.
時に、この私たちにも、これこそやるべき良いことだと思うことが出てきます。
But it might not be the right time for us to do them.
でも、まだそれをやるべき時ではないかもしれないんです。
We have to learn to trust Jesus to lead us so that we know what to do at the right time.
私たちは、いつもイエスの導きに信頼することを学ばなければなりません。そうすることで、やるべき時がわかるようになります。
God sees everything.
全てが見えているのは神なんです。
He knows what we should do now and what we shouldn't do and what we should do later.
神は私たちが今すべきこと、すべきでないこと、後になってすべきことを知っておられます。
For example, a general of an army might have a certain strategy, but it might require different soldiers do different actions at certain times in order to defeat the enemy.
例を挙げてみます。軍隊の指揮官がある戦略を持っているとします。敵を破るためには、異なる兵士たちに、その時々をもって、その時その時をもって、それぞれの行動を要求していくわけです。
If the soldiers just did whatever they thought was the right thing, the battle probably wouldn't go well.
もしそれぞれの兵士が自分なりに勝手に良いと思ってことをなしていくと、戦いはうまく運ばないのです。
However, if the soldiers trust the general and the officers and do what they command, then they have a better chance of defeating the enemy.
けれど、兵士たちが指揮官を信頼し、命令に従って行動すれば、敵を破るチャンスが生まれてくるのです。
God's position is higher than any general.
神はこの軍の指揮官よりも上におられる方です。
He knows exactly the right strategy to defeat the enemy in the spiritual war.
霊的戦いの敵を破る正しい戦略、正しい時を神は知っておられるんです。
If we learn to trust and obey him, the battle will go well.
神を信頼し、従う姿勢を持っていれば、私たちが。そうすれば霊的戦いはうまく進んでいくんです。
Let's trust and obey God.
信頼しきって従っていくのです。
アーメン。